ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お問い次ぎを願い、お問い次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること、それを実行することがお得を受け見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよと申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。見しのぎのできるお得。さあ、見しのぎができるということはどういうことなのでしょうかね。まあ、自分で生きていくことができるというようなことでしょうかね。その昨日の続きではありませんが、人間の場合、子供が生まれて親になります。そうしましたら、親が子供にやはり期待というものですかね、期待をかけたり願いをかけたりいたします。この子にああってほしい、こういう人に育ってほしいといったようなものでしょうかね。まあ、中にはそれこそ勉強のできる頭のいい子に育ってほしいと期待をかけたり、あるいはまあ、しっかり働いてお金持ちになってほしいと期待をかける人もおられましょうし、まあ少し子供心というのでしょうか、子供になって歌がうまかったりすると、この子にはいわゆる歌手になってほしいとか、あるいはお父さんが夢見ていたスポーツ選手になってほしい、ゴルファーになってほしい、野球選手になってほしい、サッカー選手になってほしい。まあ、いろいろ男の親であれば子供に、まあ、期待をかけたりするのかもしれませんね。ゆくゆくは何と言いましょうか、いわゆる成功してほしいと子供に期待をかけるということがありますね。そしてまたそればかりではなくとも、まあ少なくとも健康に健やかに育ってほしい、まあそういう特別な人になってほしいとは思わないけれども、幸せに暮らしてほしい、健康で健やかな毎日を過ごせるような人になってほしいといったような、子供に対してさまざまな親の期待願いというものを持ちます。その、何と言いますかね、そういうようにと言いましょうかね、親が子供に期待をかける、願いを持つと同じように、神様、天地金の神様も人間氏子に期待を持たれる、願いを持っておられる。こういう人間に育ってほしい、こういう人間であってほしい。というわけですけれども、その神様が人間氏子に期待されること、願われること、それこそが我が心、和らぎ喜ぶ我が心を持って、まあこの世を生きてほしい、この世を過ごしてほしいということなのですね。親が子に期待をかける、願いをかける、その 天地金の神様が人間を事故にかけられる、願われるその期待、願い、それが和らぎ喜ぶ我が心を持ってほしい。その我が心を持ってそれこそこの世を生きてほしいということだということなのですね。そしてそのまた我が心を持って生きるということがすなわち見しのぎができる信心、見しのぎができる、見しのぎができた姿ということにもなるのではないでしょうかね。どういうことがあっても和らいだ心、喜んだ心でそのことを受けられるような心、そういう生き方をしてほしいというわけです。また魔法式は我が心と神様が人間を事故に期待をかけておられる、願っておられるわけですね。イライラモヤモヤの一生であったり、怒り散らかしたり、悲しい思いをしたりといったようなものではない、いつも和らぎ喜ぶ我が心で過ごしてほしい。まあこれはすなわち心の健康ということでもありましょうね。さて今朝はいろいろ負い目をいただきましたが、その中で印象的な負い目が2つありました。一つは目が見えなくなっている、まあそれが一時的に目の前が真っ暗になって目が見えないのです。真っ暗だなと、目は開いているように思うけれどもと、その見えない、何もかもが真っ暗だという、そういう世界、それが何かの拍子にパッと目が開いて今度は見えるようになりました。ですから一時的に目が見えない状態を味わわせてくださったということでしょうかね。そしてもう一つは大きなクジラですね。この大きなクジラを何か運んでいるのですが、それを海に戻そうというわけです。そしてどこでそのまあ海に放り投げようかというのでしょうか、どこから海にそれこそ戻そうかと、その戻すべき海岸を探しているような感じでした。ここの海岸なら水深も十分にあるから、その飛び込んでも大丈夫だと、その大きなクジラがですね、といったような、大きなクジラを海に戻そうというような追い目でした。それで新中記念の時にさあどういうことだろうかと思わせていただくのですが、詩人様でしたか、その小さな水たまりにはボウフラしかわかんけれども、大きな海にはクジラが住むと、大海にはクジラが住もうがと、まあクジラというのは大きなおかげということでしょうかね。師匠も海の魚はおかげを意味すると、その川の魚はお徳を意味するといったようなことをお知らせについておっしゃっておられますが、大きなクジラということはやっぱりこれは大きなおかげということでしょうかね。大きなクジラ、それこそ小さな池にはクジラは住まないわけですからね。クジラが住むというのはいわゆる大海ですね。大海にはクジラが住もうがと。さあ大海とはどういうことでしょうか。大海のような信心をしろ、大きな海のような信心をしろ、これは結局大きな心には大きなおかげが住もうがということだろうと思いますね。いわゆる大きな心になれと、小さな心ではそれこそ小魚であったりボウフラのようなおかげしか済まない、いただけない、大きなクジラのようなおかげもいただきたいと思うならば、私どもの心がやはり大海のような心、大きな心にならなければならないということを教えてくださったのだと思いますね。 そしてまたその大きな心とはどこからいただけれるのだろうか。どういうふうにしたら大きな心になれるのだろうか。それが目くらになる、目が見えなくなるということに、その方法としてつながるのではないでしょうかね。いわゆる目をつぶると言ったりしますね。よくドラマなどで悪いことをした人が刑事さんに、どうぞ見逃してくださいと、ここは一つ目をつぶってくださいといったようなことがありますね。いわゆる私どもが何もかも見て白日のもとにさらすというのでしょうか。そういう生き方もありましょうけれども、そこは一つ私どもが目をつぶる、見て見ぬふりをするというのでしょうかね。見えなくなる、まあ見て見ぬふりをするということが一つの心が大きくなることではないでしょうかね。それがいいとか悪いとかはまた別の話ですけれども、私どもの心を大きくするということにおいて、道徳的ないい悪いは別の話ですが、私どもの心を大きくする、まあこれは道徳的法律的でも問題があるのかもしれませんけれども、私どもの心という心の上においては、その小さなこと、呪縛の隅をつつくようなことをせずに、見て見ぬふりをするといったようなことも、これは大きな心になる一つの手立てではないかと思いますね。神様がそのやはり心にかかることがあります。しかしそれを口に出していったり、ああしたがいい、こうした方がいいと言ってしまったのでは、まあ小獣と言いましょうかね、心の小さな人だということになりますし、私どもの心も小さくなってしまいます。これは一つその小さなことに、まあ目をつむる、私の意見には合わないけれどもといったようなところでも、私どもの目をつむるというのでしょうか、見て見ぬふりをするというのでしょうかね。そういうこともいわば心を大きくすることの一つの手立てではなかろうかと思いますね。大会にはクジラが住もうがと、大きなおかげをいただきたいなら、やはりこちらも大きな心にならなければならない。ためには、たまには見て見ぬふりをするといったようなこと、そういう心になることもいるということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。